聖書をお読みいたします。創世記38章1節から11節までです。その頃ユダは兄弟たちと別れてアドラム人のヒラという人の近くに天幕を張った。ユダはそこでカナン人のシュアという人の娘を見初めて結婚し、彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもり男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、ユダはケジブにいた。ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えたが、ユダの長男エルは主の意に反したので主は彼を殺された。ユダはオナンに言った。兄嫁のところに入り兄弟の義務を果たし、兄のために子孫を残しなさい。オナンはその子孫が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように兄嫁のところに入るたびに子種を地面に流した。彼のしたことは主の意に反することだったので彼もまた殺された。ユダは嫁のタマルに言った。私の息子シェラが成人するまであなたは父上の家でやもめのまま暮らしていなさい。それはシェラもまた兄たちのように死んではいけないと思ったからであった。タマルは自分の父の家に帰って暮らした。本日は命がけで永遠の未来に至る働きをしたタマルから学ぼうというお話です。創世記38章ですけれども、ヤコブの四男ユダの家族問題がある意味奇妙な形で突如記されています。ヨセフ物語の中に割り込む形でこの物語が書かれています。ユダの家族問題、その背後にあるのが創世記の中心となっている家族ヤコブとその息子たちの歴史的な使命がその背景になっていました。ヤコブとその息子たちは創世記22章ですけれども、神様から自分たちの家系の中から将来メシア救い主が生まれるという約束を神様から受け取っていました。ヤコブは一人ですけれども、その息子は12人いましたので、誰がヤコブの後を継ぐのか、家督相続をめぐって水面下で自分なのか兄貴なのか弟なのか、兄弟たちはある意味とても敏感になっていたと思われます。先週も申し上げましたけれども、その中で長男のルベンは父親のそばめビルハと関係を持ったので家督相続からは不適格者とみなされていたと思います。次男シメオン、三男レビも創世記34章シケムで村の人たちを騙してめった切りにしてしまったので外されていたと思われます。ですからこの家督相続、誰がヤコブの後を継ぐのか、その本命は四男のユダになる確率がとても高くなっていました。かなり高い確率で四男ユダが 自分の子孫からメシアを生み出す役割を果たすのではないかと、そういう状況でしたけれども、なんとユダ自身はかなり鈍感な人のようだったようで、そのような自らの使命を軽く考えてしまっていました。こともあろうにユダは神様への信頼信仰を共有していた家族兄弟たちから離れて、ヒラという外国人と仲良しになって、彼のすぐ近くに引っ越してしまいました。一節のことです。で、結婚相手を探すことに関しても、親や兄弟からアドバイスをもらうことなど全然頭になかったようで、現地の女性、自分の目に気に入った女性をめとってしまいました。信仰の面から見ると、本来であれば家督相続の有力候補であったユダは、信仰の面から見ると遊び人のような状態になって漂ってしまいました。浮き足立っていました。一人勝手に神様の恵みの枠から自分から進んで外に漏れ出してしまっていた状態でした。人間が忠実でなく、人間が疑い深く過ごしているにもかかわらず、私たちが信頼している神様は、そんな人間のドロドロとした考えをあまり大きく問題にせず、それにもかかわらず遊び人のようになったユダを神様は救い出してくださった。これが創世記38章のポイントです。神様の全能の御手で不思議な方法でユダを破局から救い出してしまった神様の物語です。で、その時に用いられた信仰の人はユダではなくて、なんと息子長男の奥様、外国人の奥様であったタマルという女性だったのです。ユダの長男エルはタマルという現地妻を迎えました。息子が生まれる前に長男エルは神様の御心に反することを行ってしまい、当然ですよね、父親ユダが信仰的な面で見たら遊び人のようになってしまったわけですから、息子もそれっぽくなったわけです。ですから神様は長男エルを殺してしまわれました。で、当時の中東この地域の慣習で、長男が息子を設けずして亡くなってしまった場合は、次男が兄嫁と結婚して長男のために兄のために息子を残すという役割を果たさなければならない、そんな慣習がありました。ですから次男オナンは半ば泣く泣く兄嫁と結婚して体の関係を持ちました。奥様のタマルはお兄さんのエルのために息子を残したいと切に望んでいましたけれども、なんと次男の新しい夫オナンは、息子が生まれても自分の息子にはならないということに強烈な不満を抱いてしまっていたのです。どうしておいらが兄嫁と結婚しなくちゃいけないのか、そんなふうに思っていたはずです。ですから次男のオナンは奥様と体の関係を持つためたびに、子供が生まれないように子種を地面に流して捨ててしまったのです。 男の人がもしくは女の人がこう一人で気持ちいいことをするというのはこのオナンという名前から出てきてるわけですね。オナニーという言葉です。でそのオナンがしたことも神様の御心に反することでしたので、主なる神様は次男オナンをも殺されます。でこの時点で父親ユダは気づかなければいけなかったんです。自分の家計に何か特別な計画、異常とも言えるような計画が神様の御手の中にある、これに何とか対処しなければいけないと気づかなければいけませんでした。しかしユダはとっても鈍感だったんです。信仰を同じくしない人たちと楽しく生活したいと思っていた人です。で3人目の息子がいたものの、3人目の息子まで殺されたらたまったもんではないという思いが先に立って、嫁のタマルから三男をもシェラをも守り通してしまった。破局が訪れる寸前だったと。でも嫁のタマルはなんとユダの家族親戚と触れ合う中で、いやいや自分の最初の夫エルのために息子を設けることがどれほど大事かということが分かっていたようです。ただ一人息子を設けることの重要性を理解していた女性がいました。アブラハム、イサク、ヤコブと続いた神様との信頼関係、そして約束の実現、そのために自分が働かなければいけないんだろうというある意味強烈な使命を外国人であったタマルがユダに代わって神様からそういう気持ちをもらっていたわけです。でその後タマルが取った行為というのは私たち現代人にとってとてもハレンチに見えます。売春婦を装ってその三男のシェラをもらえないのであれば、義理の父であるユダと体の関係を持とうというふうに考えたわけです。それはその関係を楽しむためではなくて、神様のご計画をユダの家系を通して実現するためでした。買収婦に化けて主とのユダとの間に何とか子供を宿すことができました。でもユダの方はそれが息子の嫁さんだったということに全然気づいていませんでした。ですからそのタマルの妊娠を知った主とのユダは、そんな女は引きずり出して焼き殺してしまえというふうに下々に命令までしたのです。でも調べてみたら、なんと宿されていた息子は自分の子供だったということに気づくわけです。それで26節ユダは言いました、私よりも彼女の方が正しい。三男を与えず、またその家督が家計が途切れることを防ぐためにタマルが身を挺して殺されるかもしれないというのも覚悟してそんなふうにチャレンジをしてくれたことがユダにとっては気づいてみると感謝だったということだったのです。それから1800年ぐらい後でしょうか、なんとユダの家系から私たちの救い主イエス・キリストが生まれてきたのです。タマルは永遠の未来につながる 大きな仕事、偉業を成し遂げてくれたというのが当時のユダヤ人の考え、認識でした。私たちも同様です。現代の私たちもこのタマルの信仰による働きによってイエス様をもらうことができたのです。イエス様は私たちの身代わりになって代わりに死んでくださったので、私たちは体が死んでも命をもらって神様の御国に押し込んでもらえることになるのです。それがどんなに素晴らしいことかというのは、私たちが死んだ時に味わうことになるものです。ぜひその時タマルのことを思い出して、天国でタマルにみんなで感謝したいと思います。現代のキリスト教会にそのような永遠の未来に至る働きもあるのではないかと思います。例えばどんな働きがあるのかちょっと想像ができませんけれども、神様はこれからこの世の中が1000年、2000年、3000年と続くかもしれませんけれども、神様は私たち、今私たちが何をするかによって、その私たちの信仰の働きが1000年後、2000年後、3000年後に大きく花開くように私たちを導いてくださっています。自分たちがしたことが今日の時点で消えてしまうのではなくて、なんと1000年後、2000年後に人類社会に大きなインパクトを持つかもしれない、そういう働きを時として私たちに神様は委ねてくださるのです。たまるほど崇高な働きではありませんけれども、説教者である私自身には一つこれができればなという思いがあります。それは新しい社会経済システムをどうやって作っていくかという課題です。夜が終わると朝になりますけれども、多くの方々が東武線で東京都内に満員列車に揺られながら通っていらっしゃいます。最低でもだいたい1時間ぐらいは通勤ラッシュに耐えなければ職場に着けないと思います。でも会社に着いた頃には多くの人たちはもうヘトヘトになっています。仕事は多くの場合夜遅くまで続きます。家に帰ればクタクタで余裕がなく、自分の時間など取れない場合が多いと思います。市民の生活というのはなかなか豊かにはならないで、物価高もあって私たちは微妙に少しずつ貧しくなっていっているように思います。月々給料が入る方々はの多くがさまざまなローンにの返済に追われています。子供が生まれると子供生活も激変し、学費を払ったり塾代を払ったり、さまざまなところことでお金がかかる時代です。ですから今世界にある意味共通しているともいえる価値観は、人生を楽しみたいと思うなら子供はいない方がいい、もしくはいても少ない方がいいということで、あらゆる社会が労働者不足に悩むように変わってきています。私たちの生きている社会は聖書が教えるような神様の恵み深い愛情に立った社会ではありません。逆に強いものこそが正しいと言えるような強者の論理で成り立っている社会ではないかと思います。例えば家を建てようと思うとお金を借りなければいけません。抵当を設定してお金を借りると月々10万円かそれ以上の返済が毎月何十年と待っている世界が開けてきます。勤め先の会社が倒産して無職になってしまう方々もあります。 でも金融機関は返済の義務を免除してくれることはありません。お金が払えなければ家を没収されてしまう浮き目に遭います。血も涙もないのですけれども、そういう契約こそが正しいとねじ込んでくるのが現代の資本主義社会です。資本主義というのは誰でも知っている通りヨーロッパで芽生えました。で、中世の時代、地中海、彼らは地中海で貿易をしてたのですけれども、イスラム教徒が地中海の経済を牛耳っていました。で、その当時カトリック教会は借金の時の利息、金利を禁止していました。社会の発展はとても緩やかでした。経済発展はゆっくり進むだけでした。でも13世紀にある商人が修道士に泣きついて、借金の利子は公共の利益にかなうなら問題ないというふうに言わせることにしました。で、これが口火となって資本主義の芽が生えてきたわけです。聖書の解釈として、当時の教会は金利はダメだ、利息はダメですよと言っていたのに、その信仰深い修道士に公共の利益にかなうなら大丈夫ですよというふうに言わせることによって、急速な経済発展を実現する力をヨーロッパは手にするようになっていきました。で、利息を許すことによって、なんとヨーロッパ人はイスラム教徒を地中海貿易から追い出して地中海を取り戻すことに成功しました。そして宗教改革者ルターも神学的な面で利息を合法化することによってその働きを拡大していきました。私たちの国、日本ですけれども、もともと徳川の人たちが担っていた社会は農業中心の社会でした。でもそこに黒船がやってきてびっくりして、このままでは国が持たない。徳川慶喜は一瞬にして自分たちの政権を放棄してしまいました。大政奉還の後、新しく立った明治政府が資本主義を日本に導入することにしました。農業の代わりに工場を建てて国を豊かにしよう、それで植民地にならないで済むようにしようということで、糸を紡ぐ紡績業から始まり、戦後に至っては製鉄業、自動車産業まで成功したので、なんと私たちの国は見事に資本主義の勝ち組に滑り込むことができるようになったのです。そして私たちの国は豊かになりました。でも発展途上国の国々はどうでしょうか。東南アジアの小国であるミャンマーとかカンボジアにどんな家電メーカーがあるでしょうか。アフリカのトーゴやガーナにどんな自動車メーカーがあるでしょうか。もちろんないわけです。資本主義に乗れなかった国々は永遠に強い外国が自分たちの国に来ておいしいものを奪い去っていくのを指をくわえて見ているしかないわけです。外国資本に支配されたまま今に至るまで苦しんでいる国が世界には5万とあります。では日本はどうかというと、かつては工場を建てて資本主義の勝ち組に乗れたんですけれども、今 IT 革命とかウォールストリートでの金融革命みたいなものが進んでくると、それには全く乗れていないわけです。つまりかつて勝ち組に属していた日本が今負け組に転落しているのをみんなでスローモーションで見ているということです。アメリカ一強、勝者総取りの時代が幕開けしたわけです。ということはアメリカを除けば世界の国々、ほとんどの国々は社会の財布のどこかに穴が開いていて、 頑張っても頑張っても財布から豊かさが抜けていく、そういう社会に、そういう立場にアメリカ以外の国々は置かれているということです。まとめます。資本主義の問題は何か。実はとても意外なことなんですけれども、資本主義の問題の中心は発展のスピードが速すぎるということです。経済発展のスピードが速すぎるのです。資本主義というのはターボエンジンみたいなものです。今自動車レースフォーミュラ1でもうしばらく前に禁止されたターボエンジン、金利を軸とした利息を軸とした金融を発展させると自然な発展を何十倍も超えるスピードで経済発達できるようになる。金融の力で急激に経済発展をした国々はほとんどそれに乗ってこれない、多くの発展途上国の遅れを尻目に見て自分たちこそが正しいというふうに言って強者の論理を押し付けて負け組の世界を、グローバルサウスを支配するようになってきています。早すぎる。それに乗れなかった人はどんどん遅れていく。負け組の国から見ていると先に行く人はどんどん先に行っちゃって自分たちは1週遅れ、2週遅れ、3週遅れで追いつく希望が全く持てない、そういう過酷な世界が資本主義社会です。で、その第二の問題は失敗した場合の損失の負担を資本主義はなんと現場の人たちに押し付けてしまって、お金を借りた人たち、貸した人たちというのには負担が軽くなっているという、リスク負担の非対称性がある点が問題です。この2つの課題をなんとか乗り越えていくシステムを作りたいと願います。で、今ある弱肉強食の社会をこれから生まれてくる子どもたちに押し付けたいとは思えません。日本のキリスト教会はなんととてもユニークな立場に置かれています。欧米の先進国は外国をある意味乗っ取るために資本主義を導入して勝ち組になりました。でも私たちの国は勝ち組になって世界を支配するために資本主義を導入したのではなくて、なんとか負けないで済むようにしぶしぶ黒船を見て導入したわけです。で、彼らのやり方を学んでしまったがゆえに海外の国を植民地支配してしまったという過去があります。で、日本の教会はそんな国にある教会ですから、欧米人の貪欲さをある意味より客観的に眺めてより冷静に考える力があるのではないかと思います。教会がもともと禁止していた利息というのは地中海からイスラム勢力を追い出すために合法化された正しいものとされたのでしょうか。宗教改革者ルターが利息を合法化したのは商人を味方につけてカトリック教会の弾圧から逃れるため、いやカトリック教会に勝つために利子を合法化したのでしょうか。そしてそもそも資本主義を育てたのはプロテスタントの教会だったんでしょうか。そんなことを検証していく働きが私たちの前に残されています。創世記38章で外国人の嫁タマルは命がけのチャレンジで宗徒のユダを破局から救い出し、その結果2000年近く後に救い主イエス様がユダの家系から生まれる、そのような神様の計画を下支えしてくれました。私たち現代の教会も 世界経済が破局に向かうようなところから、それをなんとか食い止めるような働きに取り組めたらどんなに素晴らしいかと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。今から千年も前の昔でしたら、お金持ちになるために頑張るというのは、多くの社会で、ほとんどの社会で罪なことだ、傲慢なことだと思われていました。でも現代、私たち経済発展が急速に進む中で、お金持ちになることこそが自分の夢だという人たちで世界はあふれています。私自身もそのように考えてしばらく生活していました。しかし今、世界が、多くの国々の社会が、そして自然環境が大きく壊れていくのを目にするにつれて、何かが間違っているという気持ちがあります。神様、どうぞ御心でしたら、キリスト教会として力を発揮し、過去の罪を悔い改め、世界をより良い方向に導くことができるように、どうぞあなたが私たちに知恵をお貸しください。これから生まれてくる子どもたちが安心して生きていく社会を築けるように、どうぞ私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。